From the conference center at Temple Square
in Salt Lake City, Temple Square のカンファレンスセンターから、松井市政とイエス・キリスト教会第175回半期総大会の模様をお届けします。この部会の話者は、教会中央幹部及び中央役員の中から選ばれています。音楽はモルモンタブナクル合唱団がお届けします。この放送はボネビルコミュニケーションが公共サービスとしてお送りしています。書面による承諾なく、再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。トマス・S・モンソン第一副官長がこの部会の司会を務めます。
松井
聖とイエス・キリスト教会第175回半期総大会の最後の部会である第5部会に皆さんを歓迎します。この大会を管理するゴードン・B・ヒンクレ大官庁から、私、モンソン兄弟がこの部会の司会をするよう頼まれました。ラジオ、テレビ、インターネット、衛星放送で参加している教会員、そして多くの友人の皆さんにもご挨拶申し上げます。この部会の音楽を担当するのはタバナクル合唱団です。指揮はクレイグ・ジェソップ、そしてマック・ウィルバーグ、オルガニストはボニー・グッドリフェです。聖歌隊が開会の賛美歌、鉄の棒を歌います。開会の祈りは70人のエッジ・オールドリッジ・ギレスピー長老です。開会の祈りに続き、聖歌隊が愛あるところを歌います。賛美歌の後、十二使徒定員会のラッセル・M・ネルソン長老とロバート・D・ヘイルズ長老がお話します。その後、70人のコ・ワンヨン長老がお話しします。
Oh,
Our Father, which art in heaven.
愛する天のお父様、
今私たちは
世界に集う者としてこの第五部会を開会できますことを心から感謝しています。へりくだり、この特権に心から感謝しています。お父様の預言者から教えを受ける機会を感謝しています。私たちが心をへりくだらせ、今日受ける勧告に従うことができますように。そしてお父様の御心に従うことが、信仰が必要であるということを理解できますように。そして悔い改め、生活を変え、この私たちが今日受ける教えに従えますように。お父様の御霊が今日この場に集う人々の上にありますように、そして聖歌隊の上にございますように。お父様、犠牲を捧げてくださった多くの人々に感謝しています。彼らを覚え、そして今苦しんでいる人々についても覚え、また彼らの上に平安がございますように。また特にシューリー・クリステンセン兄弟の奥様が亡くなられましたけれども、どうぞ彼らのご家族の上に祝福がありますように。また一人一人召しに従って働くことができますように。お父様の御子イエス・キリストを心から感謝しています。どうぞ私たちがこの世の光となれますように。イエス・キリストの御名により、アーメン。 愛する兄弟姉妹の皆さん、一人一人に愛と歓迎の意を表します。幹部の兄弟たちに代わって、皆さんの善意と思いやりに満ちた寛大な行い、生活の中で感じる祈りと支えに感謝します。私たちも皆さんと同じような問題を抱えています。皆が悲しみや苦しみ、病気や死を経験します。主は良い時も悪い時も最後まで耐え忍ぶよう期待しておられます。主の神聖な技を共に推し進める上で、皆さんの思いやりと関心がどれほど大切かよく理解しています。皆さんの愛に満ちた助けは感謝を持って受け止めています。皆さんを愛し、皆さんのために祈っています。主イエス・キリストに特別に感謝しています。主の愛に満ちた思いやりと、ご自身のもとに来るようにという寛大な招きに感謝しています。主の類いない癒しの力に驚嘆します。イエス・キリストが偉大な癒し主であることを明かします。それは主の比類ない生涯を特徴づける多くの特質の一つです。イエスはキリストであり、メシア、神の御子、創造主、偉大なるエホバ、約束されたインマヌエル、贖いをもたらす救い主、贖い主、御父に対する弁護者、偉大な模範です。いつの日か私たちは公正で慈愛に満ちた裁き主である主の前に立つことになります。偉大な癒し主としてイエスは友人たちにおっしゃいました。行って、あなた方が見聞きしたことを報告しなさい。盲人は見え、足なえは歩き、雷病人は清まり、耳しいは聞こえ、死人は生き返っている。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネの福音書には、イエスが出て行って福音を述べ伝え、あらゆる種類の病を癒されたことが何度も述べられています。復活された救い主は、古代アメリカの人々に見姿を現されたとき、憐れみに満たされて、どんなことでも苦しんでいる人々は自分のもとに来て癒されるよう勧められました。驚くべきことに、病人を癒す主の神聖な権能は初期の神権時代のふさわしい神権者に授けられました。それは末日においても同様です。祈りによっても主の癒しの力に預かることができます。30年前、ネルソン姉妹と経験した出来事を忘れられません。キンボル大官庁と奥様のカミラ姉妹と一緒でした。私たちはニュージーランドのハミルトンで生徒たちとの大会に出席していました。当時私は中央幹部ではなく、中央日曜学校の会長として、その大会と太平洋諸島で開かれた他の集会に出席するよう依頼されていました。また医師としても何年も前からキンボール大官庁夫妻に付き添っていました。お二人のことを文字通り隅々まで知っていました。土曜の夕方は地元の青少年が準備した文化プログラムが行われる予定でした。しかし残念なことに、大官庁夫妻は高熱のために体調が非常に悪くなったのです。神権の祝福を受けた後、二人は近くにあった神殿長宅で休憩を取りました。大官庁はタナ副官庁に文化行事の管理を依頼し、欠席することを伝えました。ネルソン姉妹はタナ副官庁夫妻や他の指導者とともに行事に参加し、キンボル大官庁の秘書であったディー・アーサー・ヘイコク兄弟と私は熱のある二人の友人を看病しました。大官庁が休んでいる間、私は同じ部屋で静かに本を読んでいました。すると大官庁は目を覚ましてこう尋ねました。ネルソン兄弟、今晩のプログラムは何時からでしたか？7時です、大官庁。今何時ですか？7時少し前ですと私は答えました。大官庁は即座に言いました。キンボル姉妹に文化行事に行くと伝えてください。私は大官庁の体温を測りました。正常でした。 姉妹の体温も正常でした。二人は急いで着替え車に乗り込み、ニュージーランドチャーチカレッジの競技場へと向かいました。車がアリーナに入った時、非常に大きな叫び声が湧き起こりました。不思議でした。席に着いてからネルソン姉妹になぜ皆が声を上げたのか尋ねました。姉妹は説明しました。タナ副官長は開会にあたって依頼された通り、大官長夫妻が病気のために出席できないことを発表したそうです。すると若いニュージーランド人の兄弟が祈りを捧げました。この兄弟はかなり長いながらも力強い祈りと信仰を持ってこう祈りました。私たちは3000人のニュージーランドの若者です。預言者の前で歌と踊りを披露するために6ヶ月間準備してきました。どうぞ預言者を癒し、この場に集えるようにしてください。アーメンと言うと、大官長と姉妹を乗せた車が競技場に到着したのです。彼らはすぐにそれが誰だか分かり、一斉に喜びの声が鳴り響きました。私は主の癒しの力を目の当たりにしました。また主の生ける預言者が啓示を受け、その啓示に応える姿を目撃しました。時として熱烈に祈っても祈りが答えられないように思えることがあります。なぜだろうかと疑問に思うのです。私もそう感じたことがあります。そのような時の恐れや涙を味わったことがあります。しかし祈りが聞き届けられないことはないということも知っています。信仰が無に帰することはないのです。すべてをご存知である天の御父は、はるかに広い視野を持っておられます。私たちはこの世的な問題や苦痛に目を向けますが、御父は永遠の進歩や可能性を理解しておられます。御心を知るために祈り、忍耐と勇気を持って御心に従うなら、天の癒しは御父の方法と時間に従ってもたらされるのです。苦しみの原因には肉体的なものだけでなく霊的なものもあります。息子アルマは自分の罪があまりにも苦痛に満ちたものだったため、霊と肉体が共になくなってしまえば神の御前に立たされて自分の行いを裁かれることはないだろうと思ったと回想しています。そのような時にどうすれば主から癒していただけるのでしょうか。もっと十分に悔い改めることができます。改心することができます。そうするなら義にかなった御子は癒しの手を差し伸べ、もっと十分に祝福をお与えになることができるのです。イエスはその技を始められた頃、自分は心の痛めるものを癒すために使わされたと宣言されました。どのような状況でも主は一貫したパターンを持って教えられました。四つの異なる時代と場所で語られた主の言葉から、そのパターンに注目してください。聖地の人々に主は目で見、耳で聞き、心で悟り、悔い改めて癒されるようにと語られました。古代アメリカの人々に対し、復活された主はこう勧められました。私があなた方を癒すことができるように、私に立ち返り、自分の罪を悔い改め、心を改めなさい。教会の指導者に主はお教えになりました。引き続き教え導くように、彼らが立ち返って悔い改め、十分な固い決意を持って私のもとに戻ってくるようにならないとは言い切れないからである。そうするならば私は彼らを癒そう。万物更新の間、主は預言者ジョセフ・スミスに開拓者について教えられました。彼らが試練と多くの困難を受けた後、見よ、主なる私は彼らを探ろう。 そして彼らが私に対してその心を頑なにせず強情でなければ、彼らは心を入れ替えるので私は彼らを癒そう。主が教えられる順序には深い意味があります。信仰、悔い改め、バプテスマ、証と絶えざる改心は主の癒しの力をもたらします。バプテスマは契約を結ぶ行為であり、決意と約束の印です。証は聖霊が熱心な真理の探求者に確信を与えるときに育まれます。真の証は信仰を育て、悔い改めと神の戒めに従順になることを促します。証は神と人とに仕えたいという熱意を生み出します。改心とは共に向きを変えるという意味です。改心は世の方法から主の方法へ方向転換すること、そして主の方法にとどまることを意味します。改心には悔い改めと従順が含まれます。改心は大きな心の変化をもたらします。したがって真の改宗者は再び生まれ新しい命と共に歩むのです。真に改心した者として私たちは主の御心を行い、主が望まれる人物になりたいと願います。罪を捨てることは神の許しをもたらし心を癒します。どうしたら真に改心しているかわかるのでしょう。自己診断テストは聖文の中にあります。バプテスマを受ける前の改心の度合いを測るものもあれば、隣人に進んで奉仕しているか測るものもあります。主は弟子のペテロにこうおっしゃいました。私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈った。それであなたが立ち直った時には、兄弟たちを力づけてやりなさい。進んで人に仕え、力づけることは、癒されることをどれほど望んでいるかを示します。マナ弟子ヨハネはこう宣言しました。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。なんという力でしょう。偉大な癒し主以外に世の罪を取り除くことのできる人はいません。私たちは計り知れない恩義を受けているのです。宣教師のグループに話した時の経験をよく覚えています。質問はないか尋ねると、一人の長老が立ち上がりました。目には涙を浮かべていました。彼は言いました。イエスはどうしてあれほど苦しまなければならなかったのですか。私は賛美歌を開いて、我が主よ我が神の歌詞を読むように頼みました。彼は読みました。主イエスを使わしし父、その愛悟りがたし、十字架染めし主の血は我が罪洗い清む。それからこの長老に敬いあがめの歌詞を読んでもらいました。これらの歌詞には特に胸を打つものがあります。なぜならその質問に対して主ご自身であればこうお答えになるであろうという答えが提示されているからです。敬いあがめ、頭を下げて、救われし者、我が技を思え、血の汗をもて十字架の上に、何時らの罪贖いにけり。思い出せ、なが罪の贖い、カルバリの我が苦しみの死を。 イエスはその愛のゆえに深い苦悩を味わわれました。主は私たちが悔い改め改心するよう望んでおられます。完全な癒しを与えられるようにするためです。辛い試しに遭うとき、私たちは神への信仰を深め、熱心に働き、周りの人に仕えるべきです。そうするときに、主は傷ついた心を癒してくださいます。平安と慰めを授けてくださるのです。これらの偉大な賜物は、たとえ死をもってしても、破壊することはできません。復活の賜物は主による究極の癒しです。主のおかげで、肉体はその本来の完全な作りに回復されます。主のおかげで、どのような状況にも希望があります。主のおかげで、現世でも来世でも、より良い日々が待っているのです。悲しみの向こうには、真の喜びが一人一人を待っています。神は生きておられます。イエスはキリストであり、偉大な癒し主であることを、イエス・キリストの聖なる御名によって明かします。アーメン。
今年は預言者ジョセフ・スミス生誕200年を祝っています。ジョセフ・スミスがキリストの福音を回復するために預言された神の預言者であることを全世界に明かししています。ジョセフは主の指示に従ったのです。主はある預言者に言われました。私の名はエホバであり、初めから終わりを知っている。それゆえ私の手はあなたの上にある。福音の回復には主の御手がありました。さまざまな時代の神の子供たちが霊感を受けて犠牲を払ったことにより回復の基礎が敷かれました。そして今世界は救い主イエス・キリストの再臨に備えているのです。主の福音はアダムの時代に最初に確立され、それぞれの神権時代においてエノク、ノア、アブラハム、モーセといった預言者から教えられました。どの預言者もキリストが世の罪をあがなわれるために降誕されると預言しました。その預言は成就しています。救い主はご自分の教会を設立し、使徒を召して神権を確立されました。主はご自分の命を捧げ復活し、全人類の復活をもたらされました。主は贖いを成し遂げられました。さらに復活の後、救い主は使徒に教会を導き、福音の儀式を執行するよう委任されました。この責任に忠実であった人たちは迫害され、ついには殉教者も出ました。結果として主の神権の権能は地上から失われ、世界は霊的な暗黒に陥ったのです。その後の数世紀にわたり、キリストの光は存在し、祈りの答えとして聖霊の影響を感じることはできましたが、完全な福音は存在しませんでした。地上には教会を導き、バプテスマや聖霊の賜物などの神聖な儀式を行う人、神殿の救いの儀式を執行する力や権能を持つ人が誰一人いませんでした。ほとんどの人は聖文を手にすることができず、文字が読めない人も大勢いました。聖文を普及させることと、 神の子供たちに読み方を教えることが福音の回復をもたらす最初の段階でした。元来聖書はヨーロッパの市民には馴染みのないヘブライ語とギリシャ語で書かれていました。救い主の死後約400年を経てジェロームが聖書をラテン語に翻訳しました。しかしそれほど普及しませんでした。筆者は大抵修道士の手で行われ、一冊仕上げるのに何年もかかりました。やがて聖霊の影響を受けて人々の心に学術への関心が芽生えました。ルネサンスがヨーロッパに広まりました。14世紀後半、聖職者のウィクリフが聖書をラテン語から英語に翻訳し始めました。当時英語はまだ洗練されておらず、当時の教会指導者たちは神の言葉を伝えるには適さないと考えていました。また人々が聖書を自分で読んで解釈するようになったら教義が堕落するのではないかと思い込み、聖文が自由に入手できるようになったら教会が必要なくなり教会への寄付が途絶えると恐れていました。その結果ウィクリフは異端者として扱われました。死後ウィクリフの骨は掘り返され焼かれたのです。それでも神の技は進みました。聖書の翻訳を手掛ける人だけでなく、聖書を発行する手段を準備した人もいました。1455年にはグーテンベルグが印刷機を発明し、聖書は最初に印刷された書物の一つとなりました。聖書が同時に何冊もしかも安く印刷できるようになったのはこれが初めてでした。神の霊感は探検家たちにも注がれました。1492年コロンブスは極東への新たな航路を見つけるために出航し、神の御手に導かれて旅をしました。神から信仰と勇気を得たとコロンブスは言いました。このような発明や発見がさらなる道を開きました。1509年ティンダルがオックスフォード大学に入学しました。そして聖書学者エラスムスの業績を研究しました。エラスムスは聖文は人の魂の糧であり心と頭に深く浸透させなければならないと信じていました。ティンダルは研究を進めるうちに神の御言葉を愛し全ての人が御言葉を味わえたらと願うようになりました。同時期にドイツ人聖職者であり教授でもあったルターが当時の教会の間違いを95箇所見つけ、ビッテンベルクの町に張り出しました。スイスではズィングリが改革の67箇所を印刷しました。スイスのカルビン、スコットランドのノックスなども協力しました。宗教改革の始まりです。ティンダルは修行を積み聖職者となりました。彼は8カ国語に精通しており、ギリシャ語とヘブライ語から直接翻訳した方がラテン語から翻訳したものより正確で読みやすくなると確信していました。そして神の御霊に啓発されて新約聖書、さらに旧約聖書の一部を翻訳したのです。そんなことをすれば殺されると言われましたが決意を変えませんでした。ある学者との議論でこう言いました。何年もしないうちに農家の子供でさえあなた方よりもはるかに聖書に精通させてみせる。ティンダルは聖書の翻訳が理由で殺されました。ブリュッセルで殺され、火で焼かれました。しかし命を捧げた彼の信念は失われませんでした。ティンダルが生涯教えた次の言葉が現在無数の人々に成就しているのです。神の御言葉を読む人は誰であってもすぐに日々進歩するようになり、ついには完全な人となるのです。 政治が動揺し変化が起きました。ローマ教会と決裂したヘンリー8世王は自らイギリス国教会の長であると宣言し、英語版の聖書を全ての教会に置くよう命じました。福音に飢えていた人々は教会に群がり、互いに声が枯れるまで聖文を読み合いました。聖書はまた読み方の教本として用いられました。ヨーロッパ全土で多くの殉教がありましたが、無知の闇は明けようとしていました。火炙りされた牧師はこう言いました。今日神の恵みにより一本のろうそくに火を灯します。この火は決して消えないでしょう。イギリスやヨーロッパ全土に生きて、その光を灯すために働いた人々に感謝しています。神の恵みによりその光は輝きを増しました。複数の聖書による分裂を知った国王ジェームス1世は公式な聖書を新たに翻訳することを承認しました。禁定訳聖書にはティンダル訳の旧約及び新約聖書の 80% 以上がそのまま生かされていると推定されています。禁定訳聖書は折よくアメリカに渡り、ジョセフ・スミスという14歳の農家の少年が読むことになりました。ですから今日末日聖とイエス・キリスト教会が承認している聖書が禁定訳であるのは当然のことです。イギリスの宗教弾圧はジェームズ王の息子チャールズの時代にも続き、多くの人がアメリカに自由を求めました。ピルグリムファーザーズも1620年にアメリカに上陸しました。そこはコロンブスが100年以上前に探検した場所でした。他の入植者も後に続きました。ロードアイランド州の創始者及び知事でキリストの真の教会を探し続けたウィリアムズもその一人です。彼は言いました。地上には正しく設立された教会はないし、主の教会の儀式を行う権能を持つ者もいない。神から新しい使徒が使わされないかなければならない。私はその訪れを待ち望んでいる。それから100年以上が過ぎ、このような宗教感情がアメリカの創始者たちを導きました。彼らは霊感を受けて権利章典を起草し、全ての市民に宗教の自由を保障しました。その14年後の1805年12月23日、預言者ジョセフ・スミスが生まれました。預言者は若い頃宗教に関して心の中で深く考えさせられました。信仰の自由を保障された地で生まれたジョセフ・スミスはどの教会が正しいのかを問うことができたのです。また聖書が英語に翻訳されていたので、神の御言葉の中に答えを探すことができました。ジョセフはヤコブ書を読みました。知恵に不足しているものは神に願い求めるがよい。ジョセフは祈りました。その祈りに応え、父なる神と御子イエス・キリストが降りてこられました。この農家の少年こそが、この末日に古代にあったままのキリストの教会と神権を回復するよう神に選ばれた預言者なのです。この回復こそ最後の神権時代に必要とされていたことであり、地上で得られる神権のすべての祝福を回復するものでした。神から託されたジョセフの技は、既存の宗教を改革したり異議を唱えることではなく、失われたものを回復することでした。1820年の最初の次元から始まった回復は、モルモン書イエス・キリストについてのもう一つの証の出現へと続きます。1823年9月21日、天使モロナイがジョセフを訪れ、メシアの再臨に備えるための完全な永遠の福音が記されている古代の記録について教えました。聖書にはイスラエルにおけるキリストの共同の技が記されていますが、 金板に刻まれたモルモン書には西半球での技が記されています。ジョセフは4年後に金板を受け取り、1827年12月にモルモン書の翻訳を始めました。翻訳の途中でジョセフと筆記者のオリバー・カウドリはバプテスマについて読みました。この祝福を受けたいという2人の望みにより1829年5月15日バプテスマのヨハネの手によりアロン神権が回復されました。続いてメルキゼデク神権が回復され、使徒であるペテロ・ヤコブ・ヨハネによりジョセフとオリバーに授けられました。何世紀も続いた霊的な暗黒の後に、神の名において行動し、神聖な儀式を執行し、主の教会を導くための力と権能が再び地上に回復されたのです。モルモン書の初版は1830年3月26日に発行されました。数週間後の4月6日に、末日におけるイエス・キリストの誠の教会がニューヨーク州フェイエットのピーター・ホイットマー深夜の家で組織されました。この出来事の影響について使徒パーリー・P・プラットはこう表現しています。夜明けだ、朝明けだ、シオンの旗掲げよ、おごさかにあまねく朝日は昇りゆく。長い夜はついに明け、啓示が降り注ぎ、聖文が新たに加えられました。1835年8月17日教会は教義と誓約を聖文として受け入れました。主の御名において行動する権能がさらに与えられ、カートランド神殿が1836年3月27日に奉献されました。その神殿の中で救い主はジョセフ・スミスとオリバー・カウドルに見姿を現され、続いてモーセ、エライアス、エライヤが現れ、さらなる神権の鍵が授けられました。福音の光は二度と地上から取り去られません。1844年、ジョセフは全ての神権の鍵を使徒であるブリガム・ヤング、ジョセフ・ジョン・テーラー、ウィルフォード・ウトラフらに授けて言いました。私は自分の肩の上に置かれた重荷が他の人たちの肩の上に移るのを目にするまで生きながらえました。王国の鍵は地上に根付き、もはや永久に取り去られることはありません。私に何が起ころうともです。悲しいことに、3ヶ月後の6月27日、ジョセフと兄のハイラムはイリノイ州カーセージで殉教しました。殉教の場に居合わせたジョン・テーラー長老はこう明かしています。主の預言者であり聖剣者であるジョセフ・スミスは、ただイエスは別として他のいかなる人よりも人々の救いのために多くのことを成し遂げた。ジョセフ・スミスの技が救い主の御業であることを明かします。主に仕えるのは時には困難です。犠牲を求められることが多く、逆境を経験することもあります。しかし主に仕えるなら主の御手に気づくことでしょう。主の御手はウィクリフやティンダルなど回復への道を備えてくれた多くの人の上にあり、ジョセフ・スミスや福音の回復のために働いた全ての人の上にありました。主は私たちに彼らのように忠実で献身的で勇敢であるよう求めておられます。彼らは福音のために命を捧げるよう召され、私たちは生きるように召されています。それには特別な理由があるのです。ベツレヘムのあの聖なる夜が訪れるまで、歴史上の出来事や預言者の言葉は全て主の降誕と贖罪への道を備えました。同様に歴史や預言は預言者ジョセフ・スミスによる福音の回復の基礎を築きました。この時代の出来事や予言は主の再臨に私たちを備えさせるものであることを 覚えておいてください。救い主イエス・キリストが生きておられることを特別に証しします。この世の創造以前から主の御手が回復の技の上にあったことを、そして主の再臨まで続けてあることを証しします。一人一人が主にお会いする備えをするように、イエス・キリストの聖なる御名によりへりくだりお祈りします。アーメン。
兄弟姉妹の皆さん、こんばんは。預言者ジョセフ・スミスはこう教えました。あらゆるものを犠牲とすることを求めない宗教は、命と救いを得るために必要な信仰を人々に持たせることはできない。聖典に記された歴史は、要約すれば犠牲の歴史だということができます。聖文には信仰と証を貫くために自らの命を犠牲にした人々の驚くべき模範が記されています。その一つにアルマとアミレクの物語が挙げられます。二人は火の中に投げ込まれながらも信仰を貫き死んでいくアモナイ派の人々を苦悩のうちに見ていなければなりませんでした。またご自身を低くされ、御父の身元から地上に来られたイエス・キリストについても考えます。キリストは世を救うために犠牲を払い、他の誰にも耐えることのできない苦痛を味わわれました。この福音の最後の神権時代にあっても、多くの開拓者たちが信仰を貫くために命を失い、究極の犠牲を払いました。今日私たちは命を捨てるほど大きな犠牲を求められることはほとんどありません。しかし信仰と証を保つために苦痛を伴う犠牲を払っている生徒が多くいます。もしかしたら日々の生活の中で小さな犠牲を払う方がもっと難しいのかもしれません。安息日を清く保つこと、聖文を毎日読むこと、10分の1を納めること、これらは小さな犠牲と呼べるでしょう。しかしこのような犠牲は容易ではありません。これらの戒めを守るために必要な犠牲を払うという意志と決意がなければならないからです。このような小さな犠牲を払うときに、私たちはさらに多くの祝福を授かります。ベニヤミン王は言いました。そのためにあなた方は今も神に恩を受けているし、これからも常しえにいつまでも恩を受けるであろう。ベニヤミンの民と同様、主は私たちが御言葉に従い続け、より多くの祝福を受けられるよう励ましてくださいます。犠牲のもたらす第一の祝福は、代価を払った時に得られる喜びです。犠牲そのものが祝福となるという考え方自体が祝福を与えるのかもしれません。そのような思いと喜びを抱くとき、私たちはすでに祝福を受けているのではないでしょうか。最近、韓国の教会奉献50周年とジョセフ・スミス生誕200年を祝う式典に出席したとき、参加した韓国の生徒たちが同様の祝福を得ていることを知りました。彼らの犠牲と喜びと祝福について少し紹介しましょう。朝鮮戦争で深く傷ついた韓国の人々に希望と勇気を与えた福音の訪れを祝うため、会員たちは1年以上も前からこの式典の準備を始めました。初等教会、若い男性、若い女性、ヤングシングルアダルト、婦女教会の姉妹たちなど、韓国の多くの会員が集まって式典の練習をしました。テコンドー、劇、社交ダンス、ミュージカル、アニメーション、聖歌隊の発表はもちろんのこと、花の舞、演舞、扇の舞、能楽、太鼓踊りなど、様々な民族舞踊を準備しました。 若い男性の叩く太鼓の音があまりにも大きかったため、近隣から苦情が出て練習をやめなければなりませんでした。長時間にわたって練習をするのは大変でしたが、皆喜んで練習しました。朝4時に起きてバスに乗り合同練習に参加しましたが、そのような努力と犠牲に不平を言う人は一人もいませんでした。彼らは主の祝福と感謝を示せる機会に喜びと感謝の念を抱いたのです。また海外に住む多くの機関宣教師が式典のために祭司を連れて韓国に戻ってきてくれました。彼らは韓国で伝道した時に最初の犠牲を払いました。そして今回は暑い夏に家族を連れて式典に参加するために時間やまた経済的な犠牲を再び払ったのです。しかし彼らは自分たちが参加したすべての行事に大きな喜びを感じ感謝をしました。韓国の生徒や人々を励ますために主は預言者ゴードン・ビー・ヒンクレ大官庁をお使わしになりました。大官庁自身が今回の旅行のために大きな犠牲を払い、14日間で世界各地を回る日程を立てました。そして韓国を訪れ、以前から愛している韓国の生徒たちに会い、主の特別な愛を伝えました。誰一人として式典への参加を犠牲と感じた人はいませんでした。それどころか喜びと感謝の涙を流したのです。これこそ私たちの言う祝福ではないでしょうか。兄弟姉妹、犠牲を恐れないようにしましょう。犠牲そのものから与えられる幸福と祝福を味わってください。犠牲と祝福の間には時として時間的なズレがあります。犠牲は私たちの時刻表に従って払いますが、祝福は主の時刻表に応じて与えられます。ですから、主は次のような慰めの言葉を与えておられるのです。それゆえ善を行うことに疲れ果ててはならない。あなた方は一つの大いなる技のもといを据えつつあるからである。祝福は確かに与えられます。犠牲そのものが祝福の一つであるかもしれないということを忘れないでください。小さな犠牲を払おうではありませんか。眠い目をこすりながらもモルモン書を読むときに、預言者の勧告に従っていることを忘れないようにしましょう。そのような知識から得られる喜びを味わいましょう。たくさんの支払いがあっても10分の1を納めるときに、主に何かを捧げる機会が与えられていることを喜びましょう。そうすればさらに大きな祝福が注がれます。ちょうど思いがけない贈り物をもらった時のような驚きと喜びを感じるでしょう。キンボール大官庁はこう言いました。何かを捧げる時、犠牲を通して天の祝福が注がれることを知ります。そしてついにはそれが決して犠牲ではなかったことを理解するのです。皆が喜んで犠牲を払う生徒となり、主の特別な祝福にふさわしいものとなれるよう祈ります。主は私たちを見守り、どのような犠牲であっても耐えられないということのないようにしてくださいます。イエス・キリストの皆により、アーメン。
これから聖歌隊と皆さんで賛美歌31番来たれ主の子らを歌います。その後引き受人のポール・イ・コーリカー長老とローウェル・M・スノー長老、ユリシス・ソアレス長老がお話します。続いて十二使徒定員会のリーター・F・ウークトドルフ長老がお話しします。
This is the 175th semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ.
第175回半期総大会の模様をお届けしています。
My dear brothers and sisters, today I desire to
兄弟姉妹の皆さん、今日私は天の恩師と御子イエス・キリストと聖霊に深い畏敬の念と愛を表したいと思います。さらに主の預言者、聖権者、啓示者であるゴードン・ B ・ヒンクレー大官庁が聖なる召しに従事していることを証しします。心と力のすべてを捧げて大官庁を支持します。愛する大切な優しい永遠の伴侶と交わした神殿結婚の誓約に感謝します。妻は困窮者を助けることの模範を絶えず示しています。私たちの結婚生活は忠実で元気な子供と孫たちを通して祝福され、子供たちから多くを学びました。私は特に私たち兄弟が正しい両親のもとに生まれたことを祝福に思います。両親は神殿の制約に常に忠実であり、私たちが天の父の計画において信仰を確立できるようあらゆる犠牲を喜んで捧げてきました。天使のような母には感謝以外の言葉はありません。母は愛と福音の儀式の絆を生活の中で強く保ってくれました。これらの神聖な関係について話したのは、聖なる神殿で結び固められた家族一人一人を結ぶ制約があることに喜びを感じているからです。どのような問題に直面しても、福音の制約を守ることにより人生の束の間の試練は全て克服できます。この希望と確信に深く感謝しています。聖文には、制約に忠実であるなら全ての事柄は最終的に良い方向へ向かうと記されています。さて、あなた方が交わした制約のために、あなた方はキリストの子と呼ばれる。だからキリストの名を受けて、神と制約を交わしたあなた方は皆生涯の最後まで従順であってほしい。そしてこの通りにする者は誰でも神の右に見出されるであろう。交わした制約に注意深くあることは永遠の救いに欠かせません。制約とは天の恩師との契約であり、主が示された戒めを守るために心と思いと行いを捧げることを約束します。忠実に契約を守るなら、神はご自分のすべてをもって私たちを祝福すると誓約し、約束しておられます。旧約聖書では、ノアと邪悪な時代、そして地球を清めるという主の計画から、主の誓約の様式がわかります。ノアの忠実で確固とした決意により、主はノアにこう語られました。私はあなたと契約を結ぼう。あなたはコラと妻と、コラの妻たちと共に箱舟に入りなさい。ノアはすべて神の命じられたようにした。150日後、洪水はやみ、彼らは箱舟から出ました。ノアは主に祭壇を築いて、神はノア及び共にいるコラに言われた。私はあなた方及びあなた方の後の子孫と契約を立てる。私たちも敵対者から守られるように主と神聖な誓約を交わしました。私たちはノアの時代のように、予言された約束とそれが成就される時代に住んでいます。過去7年間の間に71の新しい神殿が奉建されました。主の預言者の指示のもとに行われた偉業です。それはある意味、ノアの時代の箱舟の建造に似通っているかもしれません。 生ける預言者ゴードン・ビー・ヒンクレ大官長は神殿に入り、使徒誓約を交わすよう招いています。ノアの時代のように、これらの誓約を守るには往々にして犠牲が伴います。この犠牲は大きさに関わりなく、御父の御心に従うためにどのように心と精神を捧げたかを表します。多くの場合、犠牲には苦悩が伴うため、自分の選択が及ぼす結果を十分に評価しなければなりません。選択は常に明白で容易ではないため、私たちは苦悩します。苦しむのをやめて、主に心を捧げることを決心するとき、人は高められて、新たな理解力を得ます。この過程はしばしば生活の中で大きな悲劇や問題に直面したときにさらに認識できます。数週間前、ある若い男性がソルトレークシティ東部の山でスカウトのキャンプ中に雷に打たれて命を落としました。両親は息子の突然の死に悲しみ、打ちひしがれ、苦悩し、なぜ悲劇が起きたのか問いました。しかし、両親の心は従順で信仰深かったので、死から溢れるばかりの豊かな愛を受けました。悲しみのどん底にあるとき、彼らはこの悲劇の結果を怒ることなく受け入れようと、心穏やかに決心しました。そして受け入れることにより、人生の目的と交わした誓約についてより大きなビジョンが開けたのです。突然の死による苦しみは今も続いていますが、さらなる高みに立ち、誓約を守る決意が強くなったと感じています。そして息子との喜びの再会ができるように一生忠実に生きようと努めています。この真剣時代において、私たちはノアの時代とは異なる新しい視点から誓約を交わします。自分のために誓約を交わすだけではなく、亡くなった先祖の情報を探し出し、誓約を交わして福音の儀式を受けたいと願っている全ての人のために門戸を開く責任があるのです。かつて生きていた人々の間で行われている技は、天の軍勢によって精力的に行われています。主が組織し命じられた軍勢です。ジョセフ・F・スミス大官長は死者に関する次元をこう記しています。見よ、主は義人の中から軍勢を組織し、力と権能をまとった死者たちを任じて行って伝えるように彼らに命じられた。私はこの真剣時代の忠実な長老たちが死すべきを去っても彼らの働きを続け、悔い改めと神の一人子の犠牲による贖いの福音を述べ伝えているのを見た。さらに聖文にはこれらの死者の中には肉において贖い主のことを証しした忠実な預言者たちもいたと記されています。その中にはペテロやパウロ、アルマ、ヨハネ、ジョセフ、ニーファイがいたかもしれません。スミス大官長の次元を読み、この技に死者が召されていることを知るとき、誓約を守り亡くなった家族の名前を探す意欲が高まることでしょう。そして神殿で自分の使える時間のすべてを捧げたいと願うようになります。ほとんどの神殿には空いている時間がまだあります。余暇の時間の幾分かを神殿儀式のために捧げるよう進めた大官長会の勧告に従うには十分です。神殿に参入するよう招く大官長会の言葉に私たちが応じられますように。神から託されたこの召しを果たす機会に心がへり下ります。主との誓約に従って行動し、御霊の導きに従えるよう祈っています。主イエス・キリストと預言者ジョセフ・スミスを通して回復された主の福音を厳粛に明かしします。神殿の誓約と儀式を愛する気持ちと主の聖なる宮に入る努力を倍増するという意思を表明します。兄弟姉妹の皆さん、私たちが聖なる約束を交わし、それを守るときに主が祝福してくださることを知っています。イエス・キリストの御名により、アーメン。
兄弟姉妹の皆さん、皆さんに心からの愛をお伝えします。私は天のお父様を愛しています。そして神の良い言葉に養われたいと思っています。私はハイキングを趣味にしていますが、
山奥を歩くときにはよく目的地までの道案内として磁石や地図や標識を利用します。それらはいろいろな方向に道が分かれている見知らぬところに来たときには非常に役立つ道具です。人生には大小さまざまな道が交差しています。分かれ道も見よここにあるあそこにあると叫ぶ声もたくさんあります。洪水のように流れ込んでくるメディアは種類も量も多く、そのほとんどが大勢の人が通る広い道に誘い込もうとしています。どの声に耳を傾けるべきか、どの道が正しいのかと悩んでジョセフ・スミスのように自問したことはありませんか。これらのうちのどれが正しいのだろうか、それともことごとく間違っているのだろうか、どれかが正しいとすれば、それはどれでどうすればわかるのだろう。イエス・キリストは今も道を示し導き、この旅の分かれ道をすべてはっきりと教えておられます。その道は狭くて細い道ですが、光と命、永遠と続いています。聖文から例を紹介しましょう。主の命令を受けたリハイと子供たちはエルサレムを出て約束の地を目指して旅を始めました。川のある谷で天幕を張って暮らしていると、主はある夜リハイに荒野に出て旅を続ける時が来たと告げられました。翌朝さまざまなことを思い巡らせながら天幕の入り口を出たリハイは地面にあるものを見つけて大変驚きました。それは神の御手によって置かれたとしか思えないものでした。それは羅針盤で、彼らの言葉ではリアホナと呼ばれました。リアホナの指針は進むべき方向を示していました。一行が繁栄し、より肥沃な場所をたどって安全に進めるように導いてくれました。それだけではありません。家族が主の道についてさらに理解できるように羅針盤の上には簡潔で読みやすい文字が現れ、時に応じて書かれることが変わりました。このリアホナ、すなわち羅針盤はリハイの家族が繁栄し最終的に目的地に到着するまで欠かせない存在でした。しかし大切なのはニファイが記しているように、羅針盤は一行の信仰と熱意と注意力によってのみ動いたということです。あれの導いてくれたこの羅針盤についてニーファイはこう書いています。主は小さな手段によって大いなることを成し遂げられる。500年後アルマは息子にリアホナの重要性について教える際、ニーファイのこの言葉を使いました。アルマがヒラマに説明したように、主は荒野の中で道を示すためにこの羅針盤を用意されましたが、この驚くべき道具が小さな手段で働いたため、先祖は怠けて信仰を働かせることと熱意を示すことを忘れてしまったのです。その結果、この驚くべき道具はその働きをやめ、旅ははかどらず、まっすぐな道を進むことができず、荒れ野にとどまり苦しむことになったのです。アルマは続けて言いました。我が子よ、方法が容易だからということで怠けないようにしよう。先祖がそうであったからである。彼らがそれらを見ていたら生き延びることができたであろう。私たちも同様である。方法は備えられており、見ようとすればとこしえに生きることができる。我が子よ、これらの神聖なものを大切にして神に頼って生きるようにしなさい。主はリハイと同じように今も一人一人に導きを与え方角を示しておられます。この総大会は現代のリアホナとして霊感された導きと指示を受ける時と場所であり、私たちが繁栄しより豊かな場所を通って神の道を歩めるように助けてくれます。預言者や使徒の勧告について考えてみてください。彼らは主が何を言うように望んでおられるかを知るために 熱心に祈り、入念に準備しました。私たちは慰め主が神の御旨と御心を教えてくださるように祈ってきました。主がご自分の民を導く上で、この大会以上の時と場所はありません。この大会の教えは主の羅針盤です。礼拝のように皆さんも玄関を出て、ディアホナや他の教会機関士が郵便受けにあるのを見つけるでしょう。そこには大会の内容が書かれています。昔のリアホナと同じように、この現代の言葉も簡潔く読みやすく、皆さんと家族に主の方法と道に関する理解を与えてくれるはずです。ニファイとアルマが教えているように、主の教えに寄せる信仰と熱意と注意力に応じて、主は旅路を導いてくださいます。すでに示された道を忠実に歩んでいなければ、新しい道は明らかにされないでしょう。霊感された勧告に熱心に従う人は、人生の旅路で神の繁栄を受けます。そのような人は神の勧告を自分の生活に当てはめ、約束の地へと続く旅路を進めるための新たな指示を受けるのです。兄弟姉妹、どの時代においても預言者と人は主から与えられた羅針盤です。彼らを通して与えられる主の教えは簡潔で、その道は確かです。主の道も主の首輝きも容易です。しかし、その容易さに惑わされてはなりません。容易だから取るに足りないなどと思わずに、神聖な事柄を大切にし、主に頼ってください。そうすれば主のようになり、主と永遠に進めるのです。私は永遠の約束がすべて、御父の約束がすべて成就されることを証しします。御父は道を示し導くために、この世に一人をお使わしになりました。御父と御子は1820年の早春、ある晴れた美しい朝にジョセフ・スミスに見姿を現されました。そしてこの人がこの世の旅路を全うするのに必要な全てのものを回復されたのです。ゴードン・B・ヒンクレ大館長は現在道を示しています。信仰を働かせ、末日のリオハノの働きと指針に心から注意を向けることができますように、イエス・キリストの御名により、アーメン。
クイネスはある時ペテロに3度お尋ねになりました。シモンよ、私を愛するか。主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた、私の羊を飼いなさい。主は天の御父の子供たちの福利を深く心にかけておられ、羊を養うという特別な責任をペテロに与えられました。主は現代においてもジョセフ・スミスへの啓示を通して同じ関心を示されました。私は十二使徒のすべてに言う、立って腰に帯を締め、自分の十字架を追い、私に従い、私の羊を養いなさい。聖文を学ぶと、救い主はそれぞれの必要に応じて人を教え導かれたことが分かります。主がカペナウムの付近におられた時の出来事です。ヤイロという街道司がイエスの足元にひれ伏し、家に来て死にかけた娘のための祝福をとしきりに願いました。群衆のせいで早くは進めませんでしたが、主はヤイロと共に向かわれました。すると使いの者が来て娘が亡くなったことを告げました。ヤイロは悲嘆に暮れながらも主に対する確固とした信仰を持ち続けました。主はヤイロの心を慰めました。恐れることはない、ただ信じなさい、娘は助かるのだ。家に入られるとき、ペテロ、ヨハネ、ヤコブおよびその子の父母のほかは入ってくることをお許しにならなかった。イエスは言われた、泣くな、娘は死んだのではない、眠っているだけである。 イエスは手を娘の手を取って言われた。娘よ、起きなさい。すると霊が戻ってきて娘は即座に立ち上がった。イエスは肉体的、情緒的、霊的な病からの解放を求めてやってきた人々や落胆や迫害に苦しむ人々に忍耐と愛を示されました。救い主の模範に従うには自分の周りを見渡し、同じような苦しい境涯にある羊たちに手を差し伸べ、助け、永遠の命への旅路を歩み続けるよう励まさなければなりません。今日このような必要性は救い主の時代と同じくらいに、またはそれ以上に大きいのです。私たちは羊飼いとして羊に養いを与え、キリストのもとに導かなければなりません。これこそが教会で行うことの目的です。あらゆる活動、集会、プログラムはこの目的に焦点を合わせるべきです。人々の必要に心を向けるとき、個々の問題を克服できるよう力づけ、助けることができます。彼らが天の御父の身元に戻るための道を確固として進み、終わりまで耐え忍ぶことができるようにするためです。キリストの福音はプログラムのためではなく人のためです。時として責任を果たそうと焦り、プログラムに時間をかけ、本当の人の必要性を見逃してしまいます。このような時、私たちは飯の大切さを忘れ、人をないがしろにし、永遠の命という神から与えられた可能性を妨げてしまうのです。12歳の誕生日を迎えようとしていた頃、私は監督の面接を受け、アロン神権を受けて、執事に召されるためにどう備えたらよいのか教わりました。面接の終わりに監督は書類に記入するように言いました。それは宣教師の推薦書でした。私は驚きました。まだ11歳だったからです。しかし監督は私の将来と伝道の備えを適切にしているなら受けられるであろう祝福についてのビジョンを持っていたのです。監督は心から気にかけてくれました。そして主に仕えるために財政的、霊的に備えるべき事柄を教えてくれました。その日以来、19歳になるまで監督は少なくとも年に2度面接し、引き続き忠実に備えるよう励ましてくれました。監督は推薦書をファイルに保管し、面接の際はいつもそのことについて話しました。両親の助けと忍耐強い監督の励ましにより、私は伝道に出ました。そして神が終わりまで耐え忍ぶ全ての人に用意しておられる祝福について深く理解できました。老若男女問わず、誰もが愛されていると感じる必要があります。私たちはここ数年、新会員やあまり教会に来ていない会員に焦点を当てるよう勧告されています。人は愛されていると感じるなら教会にとどまり続けるでしょう。救い主は弟子たちへの最後の教えの中でこうおっしゃいました。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。互いに愛し合うならば、あなた方が私の弟子であることをすべての者が認めるであろう。人は私たちが単に飯のためではなく、心から愛し、働きかけていることを知るときに受け入れてくれるのです。心からの愛を示すとき、人は御霊の力を感じ、教えに従うよう促されます。人をありのまま愛することは簡単ではないこともあります。そのような問題が生じたときにどうすればよいか、預言者モルモンは説明しています。私の愛する腹からよ、天父がキリストに真に従う者に全てに授けられた愛で満たされるように、神の子となれるように、また御子がご自身を表されるときに御子と似た者となれるように、この希望を持てるように、清められて御子と同じようになれるよう熱意を込めて御父に祈りなさい。キリストご自身も人々を教え導き、重荷を負っている人を助け起こし、落胆している人に希望を与え、道に迷った人を探し求められました。主は彼らに深い愛と理解を示し、どれほど大切な存在であるかを伝えられました。 悔い改めを進める時でさえ罪人ではなく罪を責められました。コリント人への手紙の中で使徒パウロは主の羊の群れにいる羊に誠の愛を示すことの必要性を強調しました。私が自分の全財産を人に施してももし愛がなければ一切は無益である。愛は寛容であり愛は情け深い、また妬むことをしない、愛は高ぶらない、誇らない、不作法をしない、自分の利益を求めない、苛立たない、恨みを抱かない、不義を喜ばないで真理を喜ぶ、すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを耐える。このようにいつまでも存続するものは信仰と希望と愛と、この3つである。このうちで最も大いなるものは愛である。救い主の模範と教えに従うとき、人々が現世での使命を果たし天の御父の身元に戻り共に住めることができるよう助けることができます。イエス・キリストの御名により明かしします。アーメン。
My dear brothers and sisters, my dear friends.
愛する兄弟姉妹、そして友人の皆さん。航空会社のパイロットをしていた頃、時々乗客を私の操縦するボーイング747のコックピットの見学に案内しました。彼らはたくさんのスイッチやシステムについて尋ね、巨大な飛行機が飛ぶの、これらの機器がどのように支えているのか聞いてきたものです。他のパイロットと同様、私も乗客が、飛行機の複雑さに感動する姿や操縦しているのはどれほど頭脳明晰な人だろうと考えている様子を見て嬉しく思ったものでした。私がこういうふうに話すと、妻と子供たちは優しく私をたしなめてこう言うのです。パイロットというのは生まれながらの謙遜の塊ね。コックピットを見学する人にいつもこう説明しました。飛行機に乗り込んだ人々に快適さと安全を提供するには空気力学の考え方とともに多くの補助システムやプログラム、そして強力なエンジンを総動員する必要があります。そして分かりやすくするために基本的な点にだけ焦点を当ててこう付け加えました。最終的に必要なのは強い推進力と強力な揚力、適切な飛行姿勢です。そして様々な自然の法則に従うと747のような飛行機もその乗客も大陸を渡り大海や雷雨を越えて無事に目的地に到着するのです。松井聖とイエス・キリスト教会の会員であることによっても同じような質問を投げかけられるのではないでしょうか。神の王国に属する私たちの基本的で土台となる原則とは何なのでしょうか。また最終的に最も必要とするときに私たちの望む永遠の目的地に向かって私たちを運んでくれるものは何なのでしょうか。教会はその組織の力やプログラムを総動員して教会員のために多くの重要な活動を提供しています。それは家族や個人が神と腹からに仕えるのを助けるためです。しかし時々そうしたプログラムや活動の方が福音の核となる教義や原則よりも心を捉えることがあります。手続き、プログラム、方針、組織の仕組みは人の霊的な進歩の助けにはなります。しかしそれらは皆いつかは変更されることを忘れないようにしましょう。反対に福音の核、つまり教義や原則というものは決して変わることはありません。基本的な福音の原則に従った生活を送ることによってあらゆる松井聖徒の生活に力と強さ、そして霊的な自立心が芽生えます。信仰は力の原則です。私たちは自分の人生にこの力の源を必要としています。信仰は行いを伴わなければ死んだものです。神はその子供たちの信仰に応じて働かれるのです。ジョセフ・スミスはこう説明しています。私は人々に正しい原則を教えて人々に自らを治めさせる。この教えは実に簡潔にして用を得ています。 正しい福音の原則を理解し、それに従って生活しようと努めるとき、もっと霊的に自立できます。霊的な自立という原則は、選択の自由から発展した原則です。選択の自由は、神がその子供たちに賜った賜物の中でも、命そのものについて最大の賜物の一つではないでしょうか。選択の自由とその永遠の結果について研究し深く考えるとき、私は自分たちがまさしく神の霊の子であり、それゆえにその教えに基づいて行動しなければならないと実感しています。この教えが理解できると、自分がこの教会の会員として、世界規模の生徒の家族に属していることもわかります。教会の組織的な構成は、集う人々の数や発展の度合いに従って、柔軟に対応できるようになっています。基本ユニットプログラムと呼ばれるものがあり、組織を簡素化し、集会の数を少なくできます。もちろん互いに奉仕し合えるだけの大きな組織力を持つワードも存在します。こうした組織が作られるのは、霊感を受けた教会のプログラムによって、会員がキリストのもとに来て、キリストによって完全になれるよう助けるためなのです。どのような形を取るにせよ、どれも皆、神の目から見た価値は全く同じものです。私はキリストの使徒としてキリストが生きていること、この福音が真実であり、地上で神の子供たちが直面しているあらゆる問題や万人に共通する問題に対する答えを提供することを明かします。この夏、妻と私はヨーロッパ中の数多くの国々を訪問し、教会員と会ってきました。ヨーロッパの一部の国では、教会は長年にわたって存在し、その歴史を1837年まで遡る地域もあります。ヨーロッパには忠実な教会員の偉大な遺産が存在します。現在ヨーロッパには40万人以上の教会員がいます。さらに19世紀と20世紀の間に、ヨーロッパからアメリカへ移住したあらゆる世代のことも考えれば、総教会員数は今の数倍もいると考えてもよいでしょう。新人深い多くの教会員が教会の初期に故国を去っていった理由は何なのでしょうか。様々な理由が考えられます。迫害を逃れるため、アメリカの教会を設立するため、経済的な状況を改善するため、神殿の近くにするため、他にもたくさんあったことでしょう。ヨーロッパでは今でもこの移住の結果が感じられます。教会員として数世代にわたって忠実に過ごしたことから生み出される強さは現在どこでも顕著になっています。伝道する若い男女や年配の夫婦の数も増加しています。神殿結婚の数も増加し、教会員がさらに自信と勇気を持って福音を伝えています。ヨーロッパでも世界の多くの国でも、キリストの真の教えに預かっていない地域があります。これらは福音のメッセージで埋めなければなりません。私たち会員は、これまで以上の勇気と信仰を持って福音に従い、それを述べ伝えるのです。ヨーロッパでは教会が設立してから15年にも満たない国もあります。故国ロシアで奉仕していた伝道部長は7年前に改宗したばかりでした。彼はこう言いました。バプテスマを受けた同じ月に支部長に召されたんです。彼は時折圧倒されたでしょうか。もちろんです。教会のプログラムをすべて完全な形で導入したでしょうか。幸いなことにしませんでした。そのような小さな支部で短期間にどうやってそれほど強くなったのでしょうか。彼はこう説明しています。教会が真実であると心から知っていました。福音の教義が思いや心を満たしてくれたのです。改宗したとき、家族の一員になれたと実感しました。温かさや愛を感じたからです。 会員数はわずかでしたが、皆で救い主に従おうとしました。彼らは互いに支え合い、最善を尽くしました。そして教会が真実であると知ったのです。組織ではなく、福音の光に惹かれたのです。この光が、そうした善良な会員たちを強めました。多くの国では、教会はまだ初期段階にあり、組織をめぐる状況も完全と程遠いものです。しかし、会員たちは心の中に真理に対する完全な証を持っていることでしょう。教会員が経済的な問題や困難にもかかわらず、自国にとどまり、教会を確立していくなら、将来の世代は、現在の開拓者たちの勇気に感謝するでしょう。彼らは、1999年に大韓教会から出された愛に満ちた次の勧告に従っているのです。主は現代において、神殿の数を増やすことも含め、福音の祝福を世界の多くの地域にもたらすことがふさわしいと考えておられます。私たちはこれまで続けてきた勧告を再度強調し、合衆国に移住するのではなく、母国にとどまるよう教会員の皆さんにお願いします。世界中の教会員が母国にとどまり、母国における教会の確立のために働くなら、大いなる祝福が彼ら個人に与えられ、それらが相対的に教会への祝福ともなるでしょう。大きなワードやステークに所属する人々に注意を喚起します。証の中心は教会という共同体の社会的な強さの中、またはワードやステークの素晴らしい活動やプログラム、組織にあるものではありません。これらは確かに重要で価値あるものですが、それだけでは十分ではないのです。私たちは混乱と災害と戦争の時代に生きています。誰もが防御のためとなり、また嵐と激しい怒りが全地にありのままに注がれるときに、その酒どころとなる場所を切に求めています。そのような安全な場所はどうしたら見出せるのでしょうか。ヒンクレー大官庁はこう教えています。私たちの安全は生活の徳高さにかかっています。私たちの強さは義の中に存在しています。キリストがどのように人たちに教えられたか思い出しましょう。主はわかりやすく明確にこう教えておられます。私についてきなさい。あなた方を人間を取る漁師にしてあげよう。この言葉は十二使徒の共同の技の始まりともなりました。使徒たちも私がこの聖なる技に召されたものとして深く感じているように、自分の至らなさを感じていたことでしょう。ここで救い主は生活の核となる教義と優先順位について教えておられます。私たちはまず主に従う必要があるんです。そうするときに救い主は、私たちが主の望まれるものとなれるように、力以上のものを与えてくださるのです。キリストに従うとは、キリストのようなものになることです。それは主の人格から学ぶことです。神の霊の子供である私たちには、キリストのような属性を身につける能力が備わっています。救い主は、教えに従って福音を学ぶよう進めておられます。主に従うとは、正しい原則を実践し、それに伴う祝福を自らの力で実証することです。この過程は非常に複雑でもあり、簡潔でもあります。古今の預言者たちはそれを簡潔な表現で、戒めに従いなさいと言っています。それ以上は何も語っていません。生活の中でキリストのような属性を磨いていくのは容易ではありません。特に一般論や抽象論から離れて、実生活で実践するときにはそれが言えます。試練は、公言していることを実践するときにやってきます。キリストのような属性が身についたかどうかは、夫、妻、父親、母親、息子、娘として目に見える形で生活に現れているかどうかで判断されます。 少しずつ主の前に清さを尽くして行動するようになると自分の成長に気づきます。そして周りの人々も認識してくれます。聖文には生涯を通じて磨いていくキリストのような属性について多く書かれています。知識や謙遜、慈愛、愛、従順、勤勉、信仰、希望もその中に含まれます。こうした人格は教会ユニットの組織、経済環境、家族の状況、文化、人種、言語とは無関係です。キリストのような属性は神から賜るものであり、主の助けなしに養っていくことはできません。皆が必要とする助けはキリストの贖いを通じて誰にでも与えられます。キリストとその贖いを信じる信仰を持つことは完全に主に頼ることを意味します。つまり主の無限の力や英知、愛に全幅の信頼を置くことです。キリストのような属性は選択の自由を正しく行使するときにもたらされます。キリストを信じる信仰は行動へとつながります。私たちはキリストを信じる信仰を持つとき、主を信頼してその戒めに従おうとします。戒めが与えられた理由を完全には理解できなくとも従おうとします。救い主のようなものになろうと努めるとき、私たちは自分の生活を定期的に評価し直し、悔い改めの道に従ってキリストの功徳と贖いの祝福に頼る必要があるのです。キリストのような属性を身につけることは苦痛を伴うことがあります。私たちは主とそのしもべたちの教えや叱責を進んで受け入れるべきです。世界中の人に向けたこの大会は高いところからの霊的な力や教え、祝福を授かる機会です。個人的な霊感や啓示の声が心に平安をもたらし、キリストのようなものとなるにはどうしたらよいかを教えてくれる時でもあります。この声は親しい友の声のように麗しく、また十分に減り下っている時には心を満たしてくれます。さらに救い主のようになることによって、私たちは聖霊の力によって望みにあふれる力を伸ばすことができます。この世のものを捨てて、この世に勝る世のものを求めていくことができるのです。空気力学の話に戻りましょう。基本的な事柄に焦点を当てることを話してきました。キリストのような属性はその基本です。それは土台となる原則であり、翼の下の風を生み出します。キリストのような属性を身につけようとするとき、その翼はワシの翼に乗せるように人を支えます。キリストを信じる信仰を持つことで力が生まれ、強力な推進力を作ります。そして揺るぎない生き生きとした希望を抱くことにより、力強い揚力が生み出されるのです。信仰と希望は誘惑の海や苦悩の山々を越えさせ、永遠のふるさとという目的地まで安全に連れて行ってくれるのです。イエス・キリストの御名により証しします。アーメン。この大会を閉会するにあたり、美しく霊的な音楽を提供してくださいましたタバナクル合唱団、ユタ州バウンティフルウッズクロスおよびソルトレーク北ステークの若い女性若い男性合同聖歌隊、ユタ州オレム各ステークの親権者による父と子の聖歌隊に感謝いたします。同様に指揮者とオルガニストにも感謝いたします。またこの部会に様々な方法で参加してくださった方々に感謝しています。愛する預言者ゴードン・B・ヒンクレ大館長が最後の話者です。ヒンクレ大館長のお話に続き、聖歌隊が感謝を神に捧げんを歌います。閉会の祈りは70人のデニス・ E・ シモンズ長老です。その後この大会は閉会します。ではヒンクレ大館長。
Well, my brothers and sisters, we've had a
愛する兄弟姉妹の皆様、素晴らしい大会でした。文字通り、主の食卓で霊的な糧をいただきました。音楽も祈りもお話も素晴らしいものでした。私たちは学び、高められ、信仰を強められました。教会の成長というのは、私たちの言葉がたくさんの言葉に翻訳されています。このメッセージは80の言語に通訳され、衛星放送を通じて世界の各国の方々で聞かれています。このことは教会の発展をはっきり表しています。1823年9月の21日の夜、モノナイが少年預言者に告げた言葉が成就しているのです。当時ジョセフは年若く、あまり教育を受けていない貧しい農家の少年でした。彼も両親も豊かではありませんでした。田舎で暮らし、地域外の人には知られていませんでした。しかしモノナイは彼にこう告げました。私は神の前から使わされた使者である。神はあなたのなすべき技を備えておられる。またあなたの名は良くも悪くも全ての国民、部族、国語の民の中で覚えられ、語られる。そんなことがありえるでしょうか。ジョセフは不思議に思うとともに、とても驚いたことでしょう。しかしその予言は成就しました。今後さらに偉大な予言が成就することでしょう。今年の12月23日、私たちはジョセフ・スミスのたたえ、その誕生日をお祝いすることになっています。私はジョセフ・スミスの生誕の地を訪れようと思っています。100年前の1905年12月23日にジョセフ・ F ・スミス大館長はそこを訪れました。その時大館長は預言者誕生の地と刻まれた記念符を奉献しました。またジョセフを記念する小さな小屋も建てられました。私もそのことを繰り返してみるつもりです。私がバーモントにいる間に、モンソン副官庁とファウスト副官庁、その他の中央幹部はカンファレンスセンターに集まります。この大きな会場はいっぱいになり、音楽とメッセージがサウスロイヤルとソルトレイクシティから放送されるのです。今朝聖歌隊が歌った今日素晴らしい預言者に関する数々の音楽は、この12月へのドレスリハーサルのようなものであります。この行事を楽しみにしています。皆さんも参加されるように願っています。この御業は神の御業であります。なんと素晴らしい御業でしょうか。御業がなければ私たちの人生は虚しいものです。神は生きておられます。イエスは私たちのことを愛してくださっています。私たちを見守ってくださいます。イエスキリストは私のキリストであり、贖い主であり、人生の方であります。この二方はこの最後の神権時代にジョセフを通して御業を回復されました。預言者を通じて私はこのことを証し申し上げます。心からの愛とまた祝福を皆さん方に残します。愛する兄弟姉妹の皆様方、素晴らしい教会に属していらっしゃいます。神の祝福が皆さん方にありますように。最後に、私はいろんな意味で参加してくださったり、またこの大会を成功の上に終えられてくださった方々、特に裏方さんの方々の上に心から感謝しています。本当に夜も昼も徹して一生懸命このために準備してくださいました。素晴らしい結果が出ました。アッシャーの方々、テクニシャンの方々、また警部の方々、また救護隊、また通訳の方々、また秘書の方々、 お話を一生懸命準備して助けてくださいました。何度も何度も繰り返して遂行しております。神様の祝福が皆さん方一人一人に心からございますように、私たちも同じように正しい正義の光の中に会うことができるように、この最後の言葉を私たちの神聖なイエス・キリスト、また贖い主の名前を通じて申し上げます。アーメン。
Thank you. our loving Father in heaven.
手にいらっしゃいます愛の深い父なる神様、私たちは今日キリストの御言葉をいただきました。私たちの心と魂は高められました、また強化されました。ジョセフ・スミスに対する感謝と愛は新たなものとされました。またゴードン・ビー・ヒンクレー大官庁に対してもそうです。神様、あなた様に感謝します。預言者をお与えくださり、私たちを導き、指示を与えくださり、この末日においてそうしてくださり、感謝申し上げます。私たちは剣道を持つ者からの導きに感謝いたします。あなた様の恩子の教義に感謝いたします。またその贖いに感謝いたします。私たちはまたそれに思いを馳せ、そして彼とまたあなた様に対する感謝をすることができました。お二方の愛に感謝いたします。私たちは決意をすることができました。お父様、私たちがもっと許す人を許すことができますように、またもっと忍耐することができますように、もっと穏やかになれますように、災害によって苦しんでいる人々、また病によって、暴力によって、また戦争によって、また毎日の出来事によって苦しんでいる人をどうか助けることができますように、彼らが、あなた様が彼らに与えられようとしていることを理解することができるよう助けることができますように、またあなた様がしてくださったすべてのことに感謝いたします。イエス・キリスト様の御名により、アーメン。
松一生とイエス・キリスト教会第175回半期総大会の模様をお届けしました。この部会の話者は教会中央幹部及び中央役員の中から選ばれました。音楽はモルモンタバナクル合唱団がお届けしました。この放送はボネビルコミュニケーションが公共サービスとしてお送りしました。書面による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を支援することは禁じられています。